今日のお話、名泉光の提供でお送りいたします。こんばんは、小田原和彦です。和歌山県青年層の会のご協力によりまして、毎回和歌山県内の各寺院のご住職の方にご出演いただいております。で、今回のシリーズは海南市堺にあります浄土真宗西光寺ご住職、初久義明さんです。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。
こちらこそ。
ちょうど世の中は桜満開で、もうね、和歌山県内でも桜の名所随分あるんですが、あれですか、ご住職は桜はよく見物に行かれるんですか？
桜はやっぱり、日本の花ですからね、好きですね。
あ、
はい、
特に毎年どっか行かれる場所を決めてらっしゃるんですか？
いえいえ、もう通りすがりの綺麗な桜の木の下でですね、車を止めて、じっと見てると、そういう桜見物です。
そうですか。ご住職のお寺のですね、西光寺の境内には桜の木はないんですかね？
境内にはね、桜は植えていません。
あ、周辺ではいかがですか？海南市境といいますか、
あの辺には亀池公園とかね、
有名ですよね。
桜の名所がありますね。
あ、どうなんでしょう、まあ、今世の中こう街なんかパッと賑やかでね、華やかなんですが、最近のあの和歌山のいろいろなニュースを聞いてますと、暗いニュースが随分多いですよね。
本当ですね。桜の明るさに比べてね、余計、なんか暗い感じがしますね。
はい、特にその和歌山の中心街、もうかつては大変な賑わいだったそのブラクリ町ですね、まあ、マルショの件もありましたし、どうですか、ああいうニュースを聞きになってどんな思いでいらっしゃいますか？
やっぱりね、世の中は変わるなっていうことを改めて、思っております。
ご住職がまだお若い時はですね、もうブラクリ町に買い物に来ること自体はですね、大変な楽しみで、すごいことだったらしいですね。
そうですね。マルシャ行ってきた、ブラクリ町行ってきたっていうことは、もう私のような地方の者にとってはですね、随分とこう贅沢をしてきた、ね、目の正月をしてきたという、そういうふうな意味で皆さん楽しみにしておりました。
その頃と今と比較しますと、本当に覚醒の感があると思うんですけれども、どんな思いで今いろいろ世の中の動きを捉えていらっしゃいますか？
まあですね、世の中が変わるのには変わるだけの道理があるとは思うんですけども、しかし、やっぱりですね、世の中は三日見沼の桜かなと、昔からですね、言った通りの世の中だなと思っております。
この世の中は三日見沼の桜かなというのは、まあ、有名な言葉なんですが、これを例えば仏教的と言いますか、宗教的に捉えるとどういうことが言えるんですか？
そうですね、全ては無常であるというお釈迦様のです、仏教の根本の問題ですね。世の中はもちろん人間も変わります。健康もいつまでも続きません。また人の心などというのはですね、心コロコロとよく言われましてですね、もうコロコロ変わるからコロコロと言うんだそうです。
ご住職、その平家物語もそうだし、それから世界で最初の物語文学とされている源氏物語も、要は根底に無常感というのがあるじゃないですか。で、この無常というのは、私たち今の現代人はどうですか、仏教的に考えるとどう捉えたらよろしいんですか？
まあ、無常というのはね、すべてこう、桜が散るのも無常ですけども、
ね、
全くね、枯れたような木の桜からね、芽が出てきて、つぼみが出て花が咲く。これも無常です。ですから、花は咲くのも無常です。散るのも無常ですね。まあ、こう言ったら悪いけど、マルショーがね、こう言って、今、店を閉めましたけど、郊外ではですね、車の手入りが追っつかんほど流行っている大きな店がですね、
この間ありますよね。
ありますね。紀の川筋なんか行きますとね、まあこんなところにと思うところにすごい店ができて繁盛してますね。
で、まあ、無常と一言で捉えてしまって、じゃあ諦めたらいいんだ、みたいな話になるとですね、我々現代人、普通の人間はなかなか、生活していく上でしんどいものがあるんですけれども、人の心も、まあ世の中も変わるんですけども、 だからじゃあどうしたらいいっていうと、ご住職はどんなアドバイスをされるんですか。
やっぱりあれですね、その花は散るというのが仏教ですから、
うん、
だからその咲いている間をね、とってもこうありがたく大事にね、一日一日を大切に生きていけば、
うん、
まあ人生というのが充実するんじゃないかなとは思っております。
あ、桜ももちろん桜自体はね、一生懸命美しく咲いてパッと散ろうと思ってないんですけれども、なんか旗から見てると本当に短い期間集中してね、うん、懸命にこう咲いてるっていう印象はありますよね。
いいですね。もうタンポポはタンポポで一生懸命、スミレもスミレで、ね、
うん、
雑草もありとあらゆるものが生きる生きる一生懸命生きてますね。
や
がては切るということをね、含みながら、
うん、
一生懸命生きてるというところが嬉しいですね。
まあその桜の木は短い命の花の代表格なんですけれども、そうしてその花も世の中も人の心も変わる中で、だけど一方では永遠のものを欲しいと、そういうものを求めるのが宗教という気もするんですが、ご自身そのあたりでどうなんですか。
やはりね、あの宗教を求めるというのは、あ、崩れない変わらない、うん、永遠のものをね、心の支えにしたいなっていう、うん、その願いからだと思います。あらゆる宗教はね、はい、仏教もまたそうです。
そうすると我々はその、そういうものをですね、例えば宗教的に一生懸命求めたら、そんな境地に普通の人間でもなれるということでよろしいですか。
これはね、宗派によって違いますから、
うん、
自分の宗派のと押し付けるのはどうかと思いますけど、私の宗派ですとね、はい、求めて得られるんじゃなしに、
うん、
仏様の方から与えてくださるというふうに、そういうふうに受け取るんですけども、
ということは待っててよろしいんですか。仏様の方から救いの手が差し伸べられる、
向こうの方、仏様の方からね、
うん、
助けてやるぞとおっしゃってくださる、それをまあ私の宗派を言えばこれ南無阿弥陀仏という皆様のお救いの声ですけど、その声のままにね、自分をお任していくという、そこにまあ、一つの安らぎがあるんです。
なかなかこの、簡単にはね、そんな手に入るものではないんでしょうけれども、じゃあそういう修行をそれなりに積むことによって、そういうものも手に入れる可能性はあるわけですね。
これはね、
うん、
何も修行するんじゃないしね、
修
行のできない私たちを阿弥陀様の方からね、一方的に助けてやろうというのが、それはまあ浄土真宗であります。
あ、宗派によってもちろんその辺の考えが ね、違うわけです、
はい、そうです。だからね、他宗に押し付けるという方はね、いけません。他宗の方は他宗で立派にやってくださっていると思います。
わかりました。今日は満開の桜のシーズン、無常を中心にお話を伺いました。
はい、名寸北にです。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介からお墓のしきたり習慣に至るまで何なりとご相談ください。
じゃあお店に伺います。和歌山市6番町名寸北にへどうぞ。
今週からのシリーズは海南市の浄土真宗西光寺ご住職初下義明様がお客様です。今日の話、名寸北にの提供でお送りいたしました。今日のお話、名寸北にの提供でお送りしてまいります。こんばんは、小田川和彦です。この番組は和歌山県青年僧の会のご協力によりまして、和歌山県内各寺院の僧侶の方にお話を伺っております。今回のシリーズは海南市堺にあります浄土真宗西光寺ご住職です。初下義明様がお客様です。こんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
こちらこそどうぞよろしく。
ご住職、まあ、4月はですね、入学、それから転勤、ね、職場を新たに変わるとかですね、まあ、そんなシーズンなんですけれども、なかなかその新しい環境にその馴染むまでは大変で、随分不満を持つようなケースも多いようですよね。
そうですね、自分のね、希望の通りになかなか進めませんから、
はい、
不満を持って苦しんでいる方もいらっしゃるでしょうね。
うん、この新しく進学した学校とかですね、あるいは転勤して変わった職場、その雰囲気にこうどういう感じでこう馴染んでいったらよろしいんですかね。
なかなか、難しいですけどね。
はい、
私は、あまり希望しない大学へ行きましてね。
そうだったんですか。私は大希望ではなかったんですか。
いやいや、私はね、寺の息子ですからね、本当言うと京都の仏教系の大学へ行くべきなんでしたけども、小さい寺で、私の下に、兄弟4人いましてね、親父が小学校の教員で、でも県外はやれないから、家から帰るとこならやってやろう。
という条件で。
はい、そういうわけで全然違う、今の和歌山大学ですね、経済学部行きましてね。
ということは、その、進学した当初もですね、ちょっと不満げに学校に通ったということも終わりだったんですか？
そう、不満ということでもないです。家からね、離れてフリーにこう、何でもできますからいいんですけども、どうも経済学とか簿記とか馴染めませんでしたね。
宗教と全然違う世界ですけどね。
そうですね。しかし、和歌山大学には非常に立派な図書館がありましてね、その図書館で随分いろんな本を読ませてもらいました。また、そのうちにですね、友達ができました、その友達とは今もずっとこう付き合いをしております、でやっぱり、世の中は縁でないかなとこう思います、袖振り合うも多少の縁とかです ね、
言いますね。
あるいは袖触れ合うも多少の縁、振り合うともいいし触れ合うとも言うんですけどね、お互いにですね、昔の赤田は着物を着てましたからね、袖を恋して振り合いながらね、出会ったり別れたりする、まあそういう縁ということを思いますね。
そうすると人生の中でですね、新しく環境変わるっていうのはもう何度もあると思うんですが、それは職場であったり学校であったり、あるいは地域住む場所とかありますね。そういうとこで出会う人との縁をいかに大切にするかっていうのはとても大事なことなんですね。
そうですね、私よく思うんですけどね、タンポポのような種はね、風に乗って飛んでいって、
飛んでいきますよね、
そこに生えますね、
はいはい、
でそこの自分が生えたところがですね、ちょっとこう荒れた土地であってね、僕は嫌だ嫌だと言ってても、タンポポはね一生嫌だ嫌だと送るんですね、で自分がたまたまね、風に乗って落ちて生えたところ、そこでね、自分なりに一生懸命タンポポ咲いている、そんなの見てたら好きですね。
あれはタンポポの花は決してその環境にね、その土地に不平不満言ってる感じは受けませんけどね、その場所でやっぱり必死に一生懸命生きてるという、
いいですね、ですからね、高校でもね、和歌山県なんかでも、悲しいかな、いろんな、こう、ランクがありましてね、もっと、こんなところ、別のところ行きたかったって言ってね、3年間を、不平持って送るよりも、その高校でね、やっぱり、いい友達ができて、あるいは、良い先生にきっと出会えます。ね、もしそれがなかったら、図書館行ったらね、立派な本がありますからね、それでこう、心をまたね、豊かにすることもできますね。ですから、こんなとこへ来るんじゃなかったとか、こんな仕事へ着くんじゃなかったというのは、惜しいですね。そういうふうに思って生きてるのはね。
なんか、与えられた環境、場所でですね、不平不満に思いながらですね、生きてますと、人と人とのいい縁とか、いい出会いっていうのは、あんまりないですよね。
まあ、と言ってね、絶対辛抱せえとそうは言いませんけども、はい、我々はね、どこに余裕があるかわかりません、今日こんなしてね、お話をさせていただくのも、本当にね、去年は思いもせんことでしてね、
これも何かの縁なんです
ね、縁ですね、本当にご縁で声をかけていただいたおかげです、また聞いてくださっている方もね、私とのこんなね、見えない糸で結ばれてるんですね、縁という字は糸編ですね。
確かにそうですね。
そうですね。
これは宗教的に見ると、縁というのはどんなニュアンス、どんな意味があるんですか？
そうですね。
糸編ですね、確かに。
人と人とのつながり、 人と物、あらゆるものをつないでいくっていうんですね。ですから、お家でも雨縁というのがありましてね。
雨縁、
雨が濡れますけど、部屋と部屋をつないでますね。畳も、縁と縁と言いません。縁と言いますけどね。それも畳をこう、つないでるんですね。私たちは、みんな別々にこう生まれてね、別々に死んでいくという、独生、独死、独居、独来っていうのがお釈迦様の教えですけども、このようにいる間に、ね、夫婦になったり、兄弟になったり、親子になったりね、弟になったり、あるいはこう、話をさせてもらうものと聞いてくださるもの、いろんな縁が結びようてね、そして心豊かに生きていきましょうっていうのが、まあ仏教じゃないかなと思ってます。
本当に人間社会ってさまざまな縁でこう糸で結ばれているわけですからね。で、仏教でですね、ご住職、随所に主になるという言葉があるそうですが、これどういう意味なんですか？
まあ随所というのは至るところっていうんですね。自分のそこに置かれた場所で中心的に一生懸命働いたらですね、そこの主人になるということです。
じゃあその与えられた場所でベストを尽くせということですか？
まあ今の英語を加えればベストを尽くせということですね。はい、そういうことでございます。
Do you are best ですね。
はい、野球で言えばね、ショートが嫌だ、実際なりたいと言うから野球成り立ちませんね。
そういうことですよね。
ショートはショート、ライトはライト、それで一生懸命やってこそ立派なチームになるんですね。
なるほど。じゃあ与えられたところで全力をその人なりに尽くすっていうのが非常に大事なことなんですね。
ボール拾いで3年間送っても、それも立派な選手なんです。
ボール拾いがいなかったらチーム成り立たないですもんね。
そうですね。ボール拾いからボール作ろう人、そんな人も随所に盗まったら立派な立派な選手ですね。
はい。じゃあ今日のご縁ということから考えると、それぞれの出会いをいかに大事に生かすかっていうのは必要なんですね。
本当にそう思いますね。
はい、よくわかりました。今日はどうもありがとうございました。
どうも失礼しました。
はい、名寸北里です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介からお墓のしきたり習慣に至るまで何なりとご相談ください。
じゃあお店に伺います。和歌山市6番町名寸北里へどうぞ。
今回のシリーズは海南市堺にあります浄土真宗西光寺ご住職初下義明さんにお話を伺っております。今日のお話、この番組は名寸北里の提供でお送りいたしました。